とリバーサイドウォーク月曜日、今週は朝がねっちが担当しております。さあ、ここからはあなたの生活をちょっと明るく華やかにはんなりと彩る毎日をテーマにお送りしておりますビブレはんなりスタイル。月曜のテーマは住まいです。はい、ゲストは先ほどもちょろっと、ご紹介いたしましたよね。はい、こちらの方です。三本河原店有限会社代表取締役の三本大輔さんです。三本さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。お願いします。ちょっとこのお話しする、ちょっと前にねスタジオで三本さんの趣味のお話を伺ってて盛り上がってしまって、どうしてもこれが言いたかったんですけど、ご趣味は何ですか？
鯉と金魚です。
そう、鯉と金魚なんですって。最初ねお魚ってよかったんで、釣りですかって言ったら、釣りじゃなくて育てる方ですっておっしゃって、
はい、
鯉と金魚、はい、すごいたくさん、
はい、
で育てていらっしゃるそうで、はい、ちょっとこのお話も楽しそうなんですけど、今日時間がなくなりそうなんで、はい、また次回こちらゆっくり伺うとしまして、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日は先ほどちらっとねお話ししたんですけど、台風の今回は風台風ですよね。はい、はい、そのあたりで屋根とか瓦とかどうかなっていうのでお話を伺っていきたいと思います。で関西では風台風で大きかったのが一昨年
です
よね。
そうですね、
はい、台風21号でしたっけ。はいはい、被害がかなり大きかったんですけど、はい、あたりで何か気づかれたこととかありましたか？
そうですね、今でもまだ気づかれてない被害が残っているぐらいですので。
お家の方がまだ、
はいはい、
そうなんですか。
屋根に上がるとこれは多分その時の風でないとこうならんなというのもありますね。風向きと強さで考えて、屋根の上で瓦散らばってても下では気づかない場合もありますので。
見えませんもんね。
はい、
じゃあなんかこう雨漏りするしとか、
はい、
おかしいなと思って見てくださいって行かはったら、
漏らなくてもそういう場合もありますね。漏らずに今まで、漏れていれば今まで気づくかもしれませんけど、
あ、そっかそっか、
漏らない場合で今まで放置されていた場合もあるかもしれませんね。
そうなんですね。はい、やっぱりそうやってちょっとだからなんかこう傷んでたりとか、はい、その台風になんか被害受けてたところが残ってたら、はい、次にまた台風が来たらそこからとかいうこと
はあるんですか？もっと飛びますね。はい、
やっぱりそうなんですね。
割と盛らないところが多いのかもしれません。横っちょの一番ヘリとか、それから胸とか、はい、胸は1枚2枚飛んでもなかなか水が入らないんで、それで割と気づかれにくい派手な痛みもありますけどね。
へえ、屋根ってどこからこう瓦が飛んでいったりとかするんですか？
そうですね、やっぱりケラバって言いまして、袖って言うんですけど、一番屋根の流れの端っこが、
はい、
風が直接当たりますので、
やっぱりこう端がめくれやすいみたいな感じ。
端がめくれますね。それと一番てっぺん高いところの胸がめくれる。
やっぱりこう風が当たって一番そうなんていうんですかね、負荷がかかるんですかね。
そう、飛び出しているところですのでね。あと
真ん中からってことはない。
真ん中はね、時々あるのは、はい、胸からちょっと下、例えば風の吹く反対側の胸からちょっと下が、
はい、
空気の不発で真空状態になって吸い上げられてめくれるっていうのは胸のちょっと超えたところですね。
そういうこともあるんですか。
はいはいはい、風が強く吹くと胸の上を越えていく風がちょっと越えた下の空気を真空状態にして、そこへ吸い上げられてめくれるっていうのもあります。
へえ、はい、真空状態ができてるんですね、はい、この私たちの住んでる中で、
どこまで真空か分かりませんけど、とりあえずそこでだいぶ圧力が、負圧がかかって吸い上げられてしまうっていう現象もありますね。
なんか真空で思い出しましたけど、竜巻とかもそういう感じですよね、はい、なんか下の方からこうグッと巻き上がっていくのでっていう、そういうのもありますもんね、はい、確かに。あ、そうかそうか、なるほど。なので、そういうその真ん中がちょっとずれてたりとか、端の方でちょっとずれてたりとだと、もしかしたら気がついてない可能性もある。
前もありますね、はい、
そうなんですね。でもそういう被害って普段こう聞いているとこう、なんですか、補助金が出たりとか、はい、あと保険でこう修理したりとかっていうのを聞きますけど、はい、もうそう何年も経ってたら、はい、もうできないことが。
いや、まだ見てくれるんですよ。一昨年の、はい、なんか地震に始まった5つの災害
地震はあの大阪の地震ですかね。
大阪の地震で、はい、あれも京都でも被害がありましたので、はい、
もうかなり揺れました。うちの家もかなり揺れました。
そうですね、はい、で 6月地震、7月豪雨で9月の台風3つですか。これなんか指定の5災害、はい、全部何月何日は何って決まった災害があって、
はい、
それの被害を、まあ、すぐ届けはった人はお見舞い金もろてはりますし、
はい、
でその被害の復旧にやっぱり何年もかかるというので、来年の7月ぐらいまで、
はい、
あのそのほとんどの災害の5つの災害 その復旧の支援金、補助金の時で支援金ですねっていう言い方を思いますけど、
は
い、
それの期限
は来年までありますね。
あ、そうなんですか、はい、京都市ですかね。それ
は京都市です。
京都市ですね、はいはいはい、なのでちょっと詳しいことはまたあの役所の方に聞いていただいた方がはっきりするかなとは思うんですけれども、ね、はい、なので、まあ、その時気がつかなかったからっていうだけじゃなくて、はい、今でもその時のその5つの災、地震だったりとか台風だったりとかっていうのの被害であるということが分かれば、はい、今でも
今から受け付けてはる人もやはりますね。
そうなんですね、
はい、申し込んだりしてはる人もやりますし、それと完全に終わっててもそういう制度があったことを知らずに、
はい、
全部直してたことが終わってても、はい、きちっとした書類が整っていれば、対象になるとは言うてはりましたけど、その頃でも。
あ、そうなんですね、
はい、
あの
終わってても申し込んでくださいと。
じゃあ先に修理したけど実はそうでしたっていう、はい、後からの申し込みっていうことですよね。でもなんか書類が難しそうですね。
割といりますね、うん、やっぱりなんかお家そのものの、まあ、表札の写った写真に始まって、もちろん被害の状況、
は
い、被害の状況が分からなければ言いようがないんで。
そうですよね、
写真がなかったら終わりですよね。
そうですよね、はい、治ったところの写真じゃダメっていうことですよね。
そうです、
その被害の起きてた、はい、その被害を受けたっていう写真が必要ってことです
ね。そうですね、それが治った状態ですから、そのことが起こってすぐの写真がいいですよね。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ被害を受けたら、まあ、気は動転していてショックは受けてらっしゃるとは思うんですけど、はい、その被害を受けたところを写真に撮っておくっていうのが大切ってことですか。そうですね、
はいはい、上がってもらわはる時でも、はい、まあ、自分で上がれへんのがほとんどですので、
そうですね、
上がってもらわはる時でも応急手当パッとしてしまう前に、はい、まず写真を撮る。
そっか、
こんななってましたっていうやつがないと、なんか治ってしまって、
はい、
後でこんなあんなんですよって言っても、
はい、
わからないですよね。
確かにね、うん、もうその何か応急手当てしてこうちょっと治した状態だと、本当は どれぐらい壊れてたのかっていうのがわからないと、
そうですね、
そういう申請はできないっていうことになっちゃうわけですね、はいはい、そうか。じゃあ誰かに治してもらうとしてもお願いして、そこをまず写真撮ってください。
そうですね、
ということですよね、はいはい。まあ、写真って言ってもね、昔だったら大変ですけど、今は皆さん大体スマホだとか携帯とかお持ちなので、はい、そのでも大丈夫なんですよね。
そうそうです、あの離れたところから、まあ、あの近くで見れなくても離れれば屋根がだんだん見えてきたり、
あ、はいはい、
ちょっと坂に上がるとか、
あ、
まあ、ご近所の2階の窓から見えてるとかありますよね、
はいはい、
自分の家は見えへんでも近所から見えてるっていうの多いです。
お隣からだと見えるとか、はい、ありますよね、はい、
見てもらはってもいいしね。
なるほど、はい、もし上がらせていただけるんだったら上がらせていただいて撮ってもいいし、
近くにマンションがあったら上がって高いところから望遠で引っ張ってもいいですし、
は
い、
そうですね、はい、なるほど、まあ、とにかくそうやって写真を残すっていうことが大事なわけですよね、はいはい、そうか、手の届かないところでも手伸ばして撮るとか、
ね、
はい、
手が届かなければ自撮り棒を伸ばしてもいいん
じゃないですか。今いい自撮り棒がたくさんありますからね、はいはいはい、確かに自撮り棒でね、ちょっとこう角度つけたら屋根もそこそこのところ撮れそうですもんね、はい、あ、なるほど、そうやって写真を残すっていうことが大事っていうことですね、
は
い
は
い、
業者が持ってるのは地面から屋根まで届く長い棒の自撮り棒もありますけどね。
業務用で、
業務用ですごいのがありますけど、
なるほど、そうか、はい、そうかそうか、それは業者さんもね、そうやって、はい、まあ、確認するのも大切ですもんね、はい、こうなってますっていうのもね、なるほど、
ドローンも飛ばす人あるし、はい、ドローン屋さんはそれの業者もいますよ。
そうですよね、
ちょっと高いですけど
でね、今ちょっとそういうのね、あの悪徳業者の人もいたりとかもするよね、難しいですけどね、
う
ん、まあ、あのお近くにとかお知り合いにドローン飛ばせる方がいらっしゃったら、はい、それで撮ってもらうのもありかもしれないですね、はいはい、そうか、 ただあれですよね、その被害を受けた時にもちろん写真撮るの必要なんですけど、それがその時の台風で被害を受けたのか、もしかしたらもうちょっと前から壊れてたのかとか、わからないですよね。
はい、
だとすると台風とか来る前とかにも撮っといた方がいいんですか。
まあ、知っとく反応もいいですよね、状態をね。
じゃあ何もない時に一度どうなってるのかっていうのを、はい、まあ、写真に撮ったりとかして残しておいて、
はい、
で、まあ、被害これだけ受けました、はい、まあ、それだと余計分かりやすいですよね。
分かりやすいですね。この写真日付入りますし、日付が間違ってなければたまにね、あの電池入れ替える時に日付がリセットされたりで変な日付になったりします。
あります、あります。
それさえ注意して日付が残っている
、ね、なんかこうものすごい過去の写真になってたりとかする時ありますね、はいはい、そこを間違えないように残しておく、
私はでもありますよ、役所に提出したらこんな前の写真では大変ですと言われて、はい、実は日付が
間違えてた、はい、それもまたあの訂正するのもややこしそうですしね。はい、なのでそこはちょっと気をつけていただいて、はい、ある程度、まあ、大丈夫な時も写真を残しておく。
知っといてもらったらね、なかなか。
でもなかなかね、あの普段自分のところのうちの屋根まであの見てらっしゃる方って少ないかなと思うんですけどただ台風シーズンですしね、はい、まだこれから台風もやってくる可能性はもう十分あるので、はい、今の間にちょっと見ていただくっていうのは大事かもしれないですね。でそうすると思わぬところでその21号の時に、はい、もしかしたらまだ、はい、あの気がつかなかった何か被害を受けているところが見つかるかもしれないと、はい、いうことですよね。 そうです、はい、そうか、あの21号ですよね、一昨年の台風21号の時の後とかは、はい、あの三本さん大変だったんじゃないですか。あ、
もうすごいですよ、もうほとんどの業者が電話をもう鳴りっぱなしに耐えられずに電話を切っていくとかもう出ない、電話にもう出てたらもう精神的に参ってまうっていうのもありますよね。
あ、もうそれぐらいもうひっきりなしに、はい、だって、はい、屋根はやっぱり直していただきたいですもんね、はい、一番最初に、はいはい、いろいろ大変なんですけど、はい、屋根ないのはちょっと考えられないので、そうですね、そうか、でもその時に大変だったっていうことで、まあ、あの考えられたこととかもいろいろあったと思うんですけど、はい、以前なんかあのお話しいただいた時にその瓦って飛ばないんですかってなんか私がお話ししたら全部止めてますっていうふうにおっしゃってましたよね、はいはい、やはり21号の時もそういうふうにあのその動きが強まったとかあるんですか。
もちろんそうですね、やっぱり、悪いところが発見されたらそれをなんとか改善する、また今の新築、まあ、幸いね、はい、新しい家は全然大丈夫やったので、
はい、
ある一定の年代以前のものでよく被害が出たので、まあ、止めていたものも切れてきたとか、
ああそうか、あのそれは経年劣化というですね、うん、はい、
それとやっぱり止め方自体の基準 もう年々向上して、で器具も材料も全部もう全然違うものになっていますのでね、もう2000年以後ぐらいはもう業界の中の自主規制でかなり高度なものに、はい、まあ、極端な話裏返しても落ちないよみたいなね、
あ、
まあ、そこまでやろうっていうのがまあ業界の目標でしたので、し新しい建物に被害はなかったですね、
はい、今業界っておっしゃいましたけど、はい、それは自主的にやってらっしゃるってい
う、まずはね、あの自分たちでその瓦屋根、ね、標準設計施工ガイドラインというのを作りましてね、はい、2000年に、はい、それをみんなで守ろうと、まあ、あの組合員とかにですね、はい、そういう関係者には周知徹底してはいるんですけど、はい、
そうなんですね、はい、じゃあ まだ国の決まりにはなってないんですかね。
やっと国の決まりにね、はい、あの取り上げられるみたいですけど、
あ、そうなんですね、
関西の台風はあんまり気にされてなかったですけど、去年の関東の台風でやっぱり動き出しまして、やっと関東も動き関東が動くとね、
あ、そうなん
ですね、国が動いて、まあ、建築基準法に取り入れてもらえるようになってきました、ね、
あ、そうなんですね、はい、じゃあまだ今は決まってないけどもう、はい、多分そうなっていくだろうという動きがある、
はいはい、そういう方向はもう出ましたので間違いなく、もう私らが言っている瓦、うんうん、業界として言っているこの基準でいきましょうっていうのが、はい、まあ、国の基準にしてもらえることになってきましたね。
そうなるとね、どの業者さんでも、はい、その組合に入っていらっしゃらないか、
はい、
ところも必ずということになりますね。
そうです、
なるほど、業界は、ね、そういうふうにどんどん動いてきているということなんですが、まあ、まずは今あの目先のことにはなりますけれども、ご自分のお宅がどうなっているのかっていうのを、
そうですね、
はい、あのまずは知っておいていただくっていうことですね、はい、
上がらずに危ないですから、
そうで本当に危ないで ですもんね、はいはい、くれぐれも上がらないで、
そうです、
はい、写真を撮っておいていただきたいと思います、はい、あっという間にこんなお時間になってしまいました、はい、いや今日も本当にためになるお話をどうもありがとうございました。今日お話を伺いましたのは三本カーラ店有限会社代表の三本大輔さんでした。ありがとうございました。ビブレハンナリスタイル、ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。